おはようございます。ただいまより7月4日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。教会福音賛美歌235番をもって神様を賛美いたしましょう。本日も代表者が賛美いたしますので、皆様はマスク着用の上、小声またはハミングで賛美してくだされば幸いです。それではご無理でない方はご起立ください。 司会者がお祈りいたします。喜びの日、栄えある日、そして恵みあふれる日に礼拝へと招いてくださった父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。私たちは静かにあなたの恵みの御言葉を待ち望みます。あなたの御言葉こそ私たちの足の灯火、道の光だからです。そして御言葉によって、神様、あなたが私たちと共にいてくださることを確信することができます。どうぞお語りください。しもべは聞きます。どうか聖霊なる神様がご臨在くださり、私たちが神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さをしっかりと心に刻むことができますようにお導きください。礼拝をお捧げできる特権を心から感謝いたします。私たちを大胆に神の御座に近づくものとするため、十字架にかかり血を流し、そして復活された救い主、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今月と来月ですね、4月と8月は世界平和月間となっております。民族衣装月間でもありますので、皆さんがお持ちの民族衣装を着て、来ていただければなと思います。で、今日はですね、インドのことをこうイメージして今こう布をかけておりますけれども、後ほど紹介と報告の時間でインド、ネパールのことを思いながら一緒に祈る時間を持ちたいなというふうに思っております。はい、それでは聖書を見ていきましょう。聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書のエペソ人への手紙の1章3節から6節の言葉です。エペソ人への手紙1章3節から6節ですね。お読みいたします。エペソ人への手紙1章3節から6節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは 神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。エペソ書を主日礼拝で見るようになってから3回目になりましたけれども、こう身も蓋もない話をしますと、エペソ書に記されている内容は到底こう人間の言葉では表現しきれないものについて記録をしています。頭脳明晰白覚多彩、また酸いも甘いも噛み分けた人生経験豊富な使徒パウロでさえも言い尽くすことなんかとてもできないようなことを、パウロはこう聖霊に促されて何とか人の言葉で言い表そうと努めて書き記したのがエペソ書なんですね。そしてそのとても言葉では言い尽くすことができないことっていうのが私たちが毎週のようにこう耳にしている十字架による罪の贖い、罪許された者たちの成長と成熟、そして罪許されキリストの御丈にまで達する栄光へと揺れられた生徒たちが受け継ぐことになる御国のことなどについてですね。でこれらのことを私たち人間側の疑問とか質問を答えるような視点ではなくて、神様がどう準備されて、神様がどのように計画されて、そしてその計画されたことをどのように実践されて、そして今もどう実践しておられるのかという神側の視点に立って書こうと努めているので、こうどんなに言葉があっても足りないですし、言い尽くすことなんか到底できないようなものを書き記しているのがエペソ書なんですね。例えばヨハネの黙示録なんかも人間側の視点ではなくて神様側の視点に立って書かれた代表的な聖書のうちの一つと言えます。ヨハネの黙示録はこう目で見たはいいけれども、目でこう見せられたはいいけれども、その見たものを限りある人間の言葉で到底言い表すことも言い尽くすこともできないようなことを書き記しているので、こう分かりにくくてある意味当然なんですね。それでもなんとかできる限りの表現力をこう全て動員して書き記した書物がヨハネの黙示録です。そしてこの人間の言葉ではとてもとても言い尽くすことができない神様の御業について記しているこのエペソ書とそして黙示録にこう共通しているのが神を褒めたたえる賛美なんですね。どんな言葉をもってしても、どんなものを総動員しても表現し尽くすし尽くし得ない し尽くすことなんかできない、宇宙が壮大であることが比較にもならないほどに壮大な神様の愛を前にして致し方なく、それしか方法がなくて受けたものへの感動を表すのが賛美です。神の愛に驚嘆して神がなしてくださった救いという全ての霊的祝福に驚きすぎて、こう神を褒めたたえることしかできないんですね。これが賛美です。こうヨハネの黙示録をこう見ていますと、御座についておられる父なる神と、そして子羊イエス様をこう礼拝している、天上の礼拝の様子が記録されていますけれども、その礼拝の内容を見ていますと、ただただ父なる神様と御子なるイエス様を褒めたたえる賛美なんですね。礼拝が全部賛美なんです。何かの思いや願いをこう聞いていただく必要なんか一切ないほどの満足と感謝と喜びを体いっぱいに感じながらなしてくださったその御業を覚えたときに、自然と出てくる唯一の反応が神を褒めたたえることですね。言葉でこう言い表すのも困難なご計画をお立てになった父なる神様、そしてその立てたご計画を身を張って実行に移された御子イエス様、そしてその成し遂げられた技を 私たち罪人のうちに確証をつけてくださる聖霊なる神様の三位一体なる神様を褒めたたえること、これがエペソ書とヨハネの黙示録の共通点なんですね。先ほどエペソ書の1章3節から6節の御言葉をこう読みましたけれども、この御言葉をこうよく観察していますと、前と後ろを一つの言葉によってこう挟まれていることが見えてきます。でその言葉っていうのは褒めたたえるっていう言葉ですね。神が褒めたたえられますようにという言葉から3節が始まって、神が褒めたたえられるためですという言葉を持って6節を閉じるんです。つまり神様が賛美が3節から6節の御言葉をこう包んでるんですね。使徒パウロはこう成してくださった、神様が成してくださった救いの技の偉大さ、大きさ、緻密さ、豊かさ、愛情深さ、ありえなさ、驚嘆を覚えるときにどんな言葉を持ってしても言い表すことのできない思いを神を褒めたたえますという賛美で表すんです。与えてくださったその恵みの栄光がすごすぎて賛美しか出てこないんですね。神をこう賛美する、褒めたたえるっていうのは完膚なきまでの降参、降伏、ギブアップ、それ以外やれるものがありませんという告白の表れですけれども、降参、降伏、ギブアップだからといってそこに屈辱感はありません。むしろそこにあるのは感謝と満足と安堵感と勝利ですね。そこには敗北感もなければ不足感もありません。ただそこにあるのは充実感と満たされ感ですね。人はこう神がこんな自分のためになしてくださった比類なき恵みがあるんだと悟った時、賛美を口にせずにはいられなくなります。皆さんもそういう経験をされたことがあるんじゃないでしょうか。主イエス様をこう信じられるようになった時、何とも表現しがたい感謝と感動と、また申し訳なさとともにこう涙があふれながら教会で礼拝の中でこう賛美して、また日常の生活の中で鼻歌を歌うようにこう賛美をしている人たちの気持ちがこう理解できるようになって、自らも神を褒めたたえる賛美をしたくて仕方がなかったようなそういう経験をされたことが終わりではないでしょうか。私自身初めてこう教会に行って礼拝でこうクリスチャンたちが賛美を歌う姿をこう初めてこう見たときに、うわこの人たちやべえなと思いました。何かに頭やられてるって思いました。でもその3ヶ月間ぐらい礼拝に出席するようになってから、こう OHP で写された賛美の歌詞を見ていますと、こう突然こう涙が出てきたんですね。でその時はその何の涙なのかはっきり分かりませんでしたけれども、今思うとその神を褒めたたえる言葉に私自身のその狭い知性とか理性とか経験とかを超えてこう内なる霊が反応したんじゃないのかなと思います。でそれからこう一月ほど経って御言葉と祈りによってはっきりとイエス様を信じたいと思えてからは、神を褒めたたえる賛美がしたくてしたくてたまらないんですね。でそんな自分の姿にこうもうびっくりです。一日中賛美が聞きたくて歌いたくて仕方がありませんでした。だからこう履歴書とか自己紹介の趣味の欄に賛美とこう書くほどでした。賛美する時のこう気持ちというのは賛美というジャンルのキリスト教音楽に陶酔しているのではなくて、神様がなしてくださったこと、 与えてくださった恵みを前にして感謝、感動、希望、光、真理、いいと言われるものすべてを並べても表現し尽くせない、し尽くせない充実感と満足感と大丈夫だという平安が賛美ですね。聖書の言う賛美っていうのはもちろんこう音楽に合わせて歌を歌うことをも賛美と言いますけれども、音楽に合わせてただなんとなく機械的に賛美歌やプレイズソングの歌詞を口ずさむことではなくて、神様に真剣にこう向き合った時に出てくる感謝と喜びと満足を表すことを賛美と言います。エペソ書をこうパウロは書き始めましたけれども、このエペソ書を書き始めたパウロは今神様がなして与えてくださったものをこう思っただけでも賛美を口にせずにはいられないんですね。こう口にするどころか口にする前から頭の中でこう思い描いただけでも圧倒されるほどの感動と感謝と喜びで胸いっぱいになって、彼が語りたいこと、語らなければならないその本論に入る前に、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにという言葉をまず口にせずにはいられないんですね。そしてその賛美の根拠となる内容説明に入ってきます。まず賛美を褒めたたえるということを口にして賛美の根拠となる内容説明に入っていくんですけれども、その内容のすべてを語り終えるまでもなく、二言三言話しただけでもう神様を褒めたたえますという言葉を口にせずにはいられないぐらいの感謝と感動と満足感にこう包まれるんですね。これが今このエペソ人への手紙3章1章3節から6節という、たった3節という短い文章の中に込められたパウロの気持ち、感情ですね。なんて幸いなことなんだろうかと思います。父なる神様がイエス・キリストに会ってなしてくださったことを考え口にするだけでもこんなにも感動が心を満たすんですね。じゃあ一体何がパウロをこんなにも賛美をせずにはパウロを賛美せずにはいられなくしたのか。3節言ってみますね。3節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神様はキリストにあって神が与えることをできる最大限のもうこれ以上ないすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。いつですか。4節5節言っていますね。4節5節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様は私たちをイエス・キリストによってご自分にしようとお決めになりましたけれども、いつお決めになりましたか。創世記一章一節の記述の前ですね。つまり世界のもといが置かれる前、天地万物が創造される前からもうすでにお決めになっておられました。言葉にはしていますけれども到底分かりえない時間と空間の話ですね。そんな分かりえない時間と空間の概念以前からもうお決めになっておられたっていうんです。じゃあ具体的に神様が私たちをご自分の子にしようと天地万物を創造される前にお決めになったっていうのはどういう意味なんでしょうかね。それは何者をも何をもってしても 私たちを神のお子とする神のご決心を妨害できるものは何一つないということですね。もっとこう正確に言いますと、私たちの馬鹿げた、愚かで、不しだらで、無知で、汚れていて、腐っていて、反抗していたすべての罪と悪が、私という人が神のお子とされることを妨害することもできなければ、邪魔立てすることもできないということですね。先週もこう話しましたけれども、真の光であられるキリストが世に来ても、その真の光を認識することなんか全くもってできず、その光を避けて暗闇に自ら進んで好んで出ていって、天地万物をお作りになった創造主であられるイエス・キリスト、無残にも高笑いしながら、または無表情で、冷酷な無表情で十字架にかけてしまうような悪人、悪党、悪者、罪人である私たちの行いをもってしても、決して神様の喜びから発している全く善であって義である救いの技が、この爪の先ほども妨げられることもなく、取り消されることもないということですね。なかったっていうことですね。どんな悪行、どんな不道徳、どんな不正、罪かも、私たちに対する神の愛を止めることはできません。使徒パウロはローマ書とかテモテへの手紙の中で、私は本当に惨めな人間です、私こそ罪人の頭です、こんな惨めで罪人の頭である私を誰が救うことができるでしょうか、なんていうことを言うほどに、自分自身が悪人で悪党であって罪人であるということをこう認識していましたけれど、していましたけれども、そのどんな罪も彼を神のことをせしめることを妨げ、妨害し、邪魔立てることなんかできませんでした。パウロを我が子とする神の喜びが、どんなものをも凌駕し、どんなものをも打ち破り、どんなものをも突き破って、神はパウロを我が子としました。誰によってですか？キリストによってですね。神様は私たちを世界の元いの置かれる前からキリストにあって選び、聖なる傷のないご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちを聖なる傷のないご自分の子にするために、神様はキリストを十字架にかけるという犠牲を払われたわけですね。ローマ人の手紙の5章に言っていますね。ローマ書5章、先週見た箇所ですけれども、5章8節ですね。ローマ5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神様はいつ私たちを愛したと言ってますか？私たちがまだ罪人であった時ですね。じゃあ私たちがまだ罪人であった時ってどういう時ですか？私たちが神様に対する好意を持つ前、私たちが神様が実際におられるということを知る前、神様がダメだと言っているにもかかわらず逃げ惑っている時ですね。そんな時に神様は私たちに対する愛を明らかにし、罪を洗い流し、ご自分のことするためにイエス・キリストを送り、血を流されました。イスラエル・ヘブル文化にあって、子というのは親と子は違うという違いを表すものではなくて、また親と子は到底こう超えることのできない権威の違いがあるんだという違いを表すのではなくて、子というのは同じということを意味します。 親が子だと、もしくはあなたは子だと言ったからには、あなたは私同然だということですね。子というのは親そのものだというのが、イスラエルヘブル文化にある子という言葉の意味ですね。3週間ほど前に、我が家の三男アロンが夜中にこう鼻血を出して、それをこう鼻血がこう顔バーってなっちゃったので洗面所に顔洗いに行ったんですね。私自身その朝起きて、洗面所にこう行ってみますと、その洗面所の床に、アロンが流した鼻血が2滴こうポツンポツンと落ちてこう固まってたんですね。血のその2滴が。でそれを見た瞬間、こう湧き上がってきた思いというか感情がこう全く想像もしなかったものでした。自分自身びっくりしました。こういう思いだったんですね。もったいない、可愛い我が子の流す血は一滴でももったいない、というそんな思いが出てびっくりしました。でこの突然湧き出てきた感情が一瞬にしてこういろいろなことをこう連想させるんですね。親ならば子が傷んでいるときにそれで良くなるならば、肝臓でも腎臓でも目ん玉でもほじくり返して全てをあげたいと思うのが親なんだと。父なる神様は我が子イエス様の血一滴さえも惜しいはずなのに、茨の冠で頭も顔も血だらけにして、獣の牙がはめ込まれた鞭で血みどろになるまで鞭打ち、十字架で血まみれになりながら死なせるほどに、こんな私たちを、僕たちを神様は愛してくださっているんだということが、こう一瞬にして頭の中をめぐって胸が熱くなりました。神様が私たちの唯一無二の父であることを私たちに教え、悟し、知り、認識させることを世界のもといが置かれる前からもうすでにお決めになっていました。そんな神様の私たちに対する喜びは何者をも妨げることができません。犠牲を払ったからといってそこに悲しみがあるんじゃないですね。喜んでおられるんですね。何もかも飛び越えて乗り越えて耐え忍んで私たちのもとに来られました。でこの愛にパウロは賛美せずにはいられないんです。賛美することしかできないんですね。じゃあこのような神の愛が私たちにとってなんで重要なのかと言いますと、私たちが自ら勝手に失望し絶望し神を見失ってしまうからです。私たちのその信仰生活における失望や落胆というのはいつもこんな感じですね。私が信仰生活をそれなりに順調に遅れているときは神様も私の方を見ていてくださるけれども、信仰生活をよく遅れていないと感じるときには神様も私たちの方を見てはくれず背を向けておられるという思いに浸って自ら勝手に失望して絶望しますね。でもそんなこと決してありません。私たちが勝手にあっち行ったりこっち行ったりくっついたり逃げたり離れたり怒ったり沈んだりしているだけで、神様はいつでも今も今日も明日も永遠にお変わりなく私たちの方を向いておられますね。寄り添っていてくださってます。父なる神様はキリストにあって喜びと愛と慈しみと到底押し量ることをなんか決してできない、言葉では言い尽くし得ない恵みを持って私たちに接し向かい合ってくださってますね。私たちの失望や落胆というのは、こんなもんですね。こういうことに起因してますね。もっとよくやれると思ったけれども意外とやれなかったっていう思いに起因しますね。自分に対する期待が自分自身裏切られたっていうことに起因しますね。つまり私たちが私たち自身に 落第点をつけたから、当然神様も私に落第点をつけると思うことが失望とか落胆につながります。でもそんなこと決してないですね。もちろん私たちをよりよく導くために、道をそれたところから真っ当なところへと導くためにお灸を据えることはありますけれども、神様が一度ご自分のことをして私たちに落第を、失格を宣告することはありません。でこう言いますと、ローマ書にもこう出てきますけれども、必ずこんな質問が出てきます。じゃあ好き勝手に好き放題しながら生きてもいいんですね、という質問ですね。でもこの質問に対して聖書が語るのは、私たちは罪の奴隷という滅びから脱して義の奴隷という、神の奴隷という永遠の栄光へ続く道を信仰的責任を持って生きることが求められているし、そう生きたいと願い、聖霊なる神様によってそう生きるようになると言うんですね。残念ながら、ともすると私たちの奥底でグツグツグツグツとマグマのようにこう煮え立っている罪を持って私たちがこの地上で生きていくときには、でそのマグマをこう吹き出させようとしながらこの地上で生きていくときには、何かしらの奴隷として生きていくことになります。いやでも私たちのうちに住み着いている罪が、その世にある、世にはびこっている罪に反応して何かしらの奴隷として生きていくことは避けられないですね。お金の奴隷、時間の奴隷、人の奴隷、力の奴隷、知識の奴隷、快楽の奴隷、ステータスの奴隷、組織の奴隷、社会構造の奴隷、自分が好きでやっているという趣味の奴隷と、何かしらの奴隷として生きていくことになりますけれども、しかしそのどの奴隷をも貫き通して栄光へと続く道が神の奴隷であり義の奴隷ですね。エペソ書6章を、だいぶ後になると思いますが見ていきますけれども、エペソ書6章を見ていますと、実際に人の奴隷として生きていた身分のクリスチャンたちにパウロ先生がこういうアドバイスをしますね。奴隷は奴隷としてしっかりその責任を果たし、キリストのしもべとして、キリストの奴隷として心から神の御心を行いなさいとこうアドバイスするんです。つまり世の中の奴隷でいることに安住するのではなくて、世のすべての奴隷の身分を貫き通してキリストのしもべとして生きていくこと、これが私たちに課せられた神からの信仰的責任ですね。ただその信仰的責任を全うしたいと生きていても、私たちは必ず失望します。失望することがあります。だからといって神様はその私たちの失望に同調なんかもせず、賛同なんかもせず、なおも私たちを肯定し待っていてくださり、傷のない聖なるものへと変えるために着々とことを進めておられますね。進めてくださいます。だからパウロは感激して神を褒めたたえずにはいられないんですね。パウロもパウロ自身のその置かれている状況とかを見ると、失望とか絶望してもおかしくない状況にありましたけれども、そうじゃないんだと。だから賛美をせずには入れられないですね。感激して神を褒めたたえずにはいられないんですね。詩編50編を見ていますと、ダビデの詩が出てきますけれども、ダビデの中心であったウリアを殺して、その妻であるバテシバとの姦淫を犯した後に、こう涙を持って悔いた言葉が記録されています。 でその記録を見るダビデは大いに絶望しました。国民たちや臣下たちやそして周りの国々も素晴らしいと、ダビデは素晴らしいと、経験深い王だと称賛して、自らもこれぐらいならば立派な王だし、神を信じる者として立派だと思えるほどでしたけれども、そんな自分が湧き立つみだらな欲望を抑えることもできずに、人を殺してまでその欲望を正当化して隠蔽しようとした自分自身に絶望しました。でその絶望の中でダビデはとても大事なことを悟るんですね。真っ暗闇の中にあっても変わらずに灯し続けている光があること、光が差していること、そしてその光が暗闇を追い散らしてくれているということを知って体験するんですね。それでもなお主は私のことを許し愛し霊を新しくしてくださると、どんな絶望の中にあっても神様が変わらず共にいてくださって、神様が真に望んでおられることは砕かれた霊、打ち砕かれた心だということをそこで知っていくんです。詩編51編17節を見てみますね。詩編51編17節、詩編50編17節ですね。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。私たち自身に失望し絶望しても神様は絶望されません。私たちの絶望のうちに砕かれた魂、打ち砕かれた心をバカにし見下げるようなこともなさいません。むしろその砕かれた魂と打ち砕かれた心を持って、神様が成し遂げようとされることを成し遂げられますね。すなわち神の前に聖なる傷のないご自分のことすることを必ずや成し遂げられます。むしろこの砕かれた魂と打ち砕かれた心こそ必要だと言って成し遂げていかれますね。だから自暴自棄になって絶望しても失望しても終わりではありません。それをも神様は喜びと愛と慈しみと憐れみを持って私たちの方を向き続けてくださいます。私たちが勝手に背を向けても神様はそれでも向き続けてくださいますね。でそんな私たちが何があっても忘れてはならないことはこのことです。ローマ書の8章言っていますね。ローマ書8章31節からです。ローマ書8章31節から、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神様は今も最善をなしておられるということですね。天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを栄光の座へとつけるとおっしゃって、その神の目標に到達する運命に私たちはもうすでに入れられています。だから私たちのやることをなすことをもって人生を評価して右往左往するのではなくて、神が神であられること、その方の恵み、その方の力、 私たちに対する神様の喜びと愛と慈しみと憐れみを根拠にして与えられた人生を生きていくんですね。私たちが成していること、私たちが思っていることを根拠にして私の人生を図るんじゃなくて、神が神であられること、神の恵みと力と神様が私たちに対する思っておられる喜びと愛と慈しみと憐れみを根拠にして生きていくんです。生きてください、それを思って。父なる神様は悔い改めたこともなく、先に神様に助けを求めたことなんかもなく、罰を受けて当然、死んで当然、滅びて当然、神の怒りに燃やし尽くされて当然の私たちを悔い改めさせ、救い、神のもとへと戻してくださいました。そしてどこまで連れていくかと言いますと、神様が納得し満足されるまで私たちを導いていかれますね。私たちが納得し私たちが満足するところではなくて、神様が納得し満足するところまで導いていかれます。そこには栄光がありますね。結局私たちもそこに満足し納得するようになっています。だからいつでも神様のもとへと戻っていってください。戻ってきてください。うまくやれたら戻るとか、うまくやれるようになったら戻るとか言わずに、今あるその姿で、そのボロボロの姿で十分ですから、神様のもとへと戻ってください。豚の餌を食べるほどに落ちぶれた放蕩息子を、今か今かと毎日毎日外で一日中待ち続けたあのお父さんのように、今も神様は待っておられます。いつでも待っておられますね。戻ってください。戻るだけでいいんです。イエス様、今私はあなたのもとに戻りたいです、戻ってきましたと一言口にするだけでいいんですね。そうしたら変わらず共にいてくださっていた父なる神、愛なるイエス様に気づいて、賛美がおのずと口からついて出てくることでしょう。褒めたたえるという言葉が出てこないことの方が難しいですね。皆さんの歩みが神様に感謝したい、神様を賛美したいという思いが基礎となって、どんな失敗があったとしても、いつでも神の妹に帰る恵みあふれる歩みとなりますように祈っています。だから皆さんも、私たち、いつでも神様のもとへと帰りたいと思うんです。いつでも神様のもとへと戻ってください。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはイエス・キリストにあって世界のもとへが置かれる前から、私たちはあなたの御前に聖なる傷のないご自分の子としようとあらかじめ定めていてくださったこと、感謝いたします。これ以上の祝福はないとおっしゃってくださいますし、事実これ以上の祝福はありません。どうぞ与えられている祝福を根拠にして私たちが生きていくことができますようにお導きください。私たちがやること、なすこと、話すこと、経験、体験、知識やそういうものを根拠にして生きていくのではなく、あなたが私たちに施してくださった恵みと祝福を根拠にして生きていくことができますようにお導きください。そしていつでも戻れる、いつでも帰れるということを思い出させてください。そして帰ってきました、主よ、私はあなたのもとに帰りたいんですという告白を私たちにお与えください。そして賛美をせずにはいられないところへと導いてください。賛美をもって満たしてくださり、
感謝を持って満たしてくださいますように。感謝いたします。私たちの賛美であられる救い主イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して、共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌240番です。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください、それでは2021年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
祷いたします。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、その家族と共に、この日本と共に、全世界と共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。はい、以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。